京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さん、今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひっとみんこと藤田ひとみがお届けします。よろしくお願いします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けします。
そうなんです。この京都空間創生術は私が10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は250回を迎えようとしております。
はい。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい。さあ、今週のタイトルはカフェが育む芸術空間ということですね。
はい。これはですね、京都芸術センターというですね、はい、昔の明倫小学校の建物を利用した、場所にカフェがございまして、うん、そちらの記事を取り上げさせていただきました。
はい。はい、ちょうど四条烏丸から歩いてね、5分ほど。
そうですね。はい、の場所で、街中にある場所なので、お馴染みの方も多いかと思うんですけれども、もともとこの明倫小学校というのはですね、長らく、小学校として使われてた建物で、俗に言う番組小学校と呼ばれるですね。
はい、これも小学校の本当初め、一番最初の頃ですね。
最初の頃なんですね。
はい。
明治の2年の創立でございまして、最初は下行第3番組小学校という名前がついてたんですけれども、この明倫小学校の話をする前に、番組小学校というものについてちょっとお話をね、したいと思うんですけども。
よろしくお願いします、はい、野村先生。歴史の先生ですからね。
1868年、明治元年になりましてね、明治維新がありまして、もうすぐさま、教育に力を入れなきゃということで、京都を中心にですね、始まったのがこの番組小学校なんですね。で、明治の2年に、京都市内で64校の小学校が続々と建てられまして、実は僕の言ってた県立小学校っていうのもですね、上行の、番組小学校だったんですけれども、
はい、
今で言うと、小学校っていうのは、まあ、普通は税金で建てるじゃないですか。
そうですよね。ねえ。
でも、この番組小学校っていうのは、町衆が力を出し合って、自分たちの町に小学校を作るんだっていうことで、まあ、寄付を募ってですね、建て上げた小学校なんですね。
そうなんですか。町の皆さんの思いとお金で。
そうなんですよ。だから、この明倫小学校っていうのは、もともと呉服商の多い町だったので、はい、その呉服屋さんたちがですね、それぞれお金を出し合って、子供たちのために小学校を建てていったというような小学校ですので、うん、地域の方の思い入れというのももうそれは強いものがあるんですよね。
そうですね。
で、まあ、今まで言われますと、その、例えば小学校を建てるから寄付くださいって突然来られてもね、うんうん、私たち、っていう感じになりますけどね。そう、はい、当時はもうこの明治の新しい時代が始まるってね、人肌も二肌も脱ぎましょうかというような機運がですね。
はい、じゃあ、志の高いね、京都をこれからも教育の力で良くしようというね。
そうなんですよ。というようなね、話で作り上げていったというようなところですよね。はい、で、この明倫という名前はですね、もともとここには明倫社というですね、はい、まあ寺子屋があったわけですね、江戸時代のね、
はい、
お勉強をする、まあ、塾というか学校みたいなところが。で、その明倫社があった場所に小学校を建てたので、まあ、すぐさま明倫小学校という名前がついたというところなんですね。はい、で、平成12年にですね、京都芸術センターとして新しく生まれ変わりまして、以来ですね、また大切に使われているということなんですけれども。
当時の建物をそのまんま、
そうなんですよ、
ね、芸術センターとして使ってるわけですよね。
で、今の建物はですね、これ明治2年じゃなくて昭和6年の、リニューアルされた、はい、建物になるんですけれども、はいはい、まあ、それでも俗に言う昭和レトロとね、呼ばれるような雰囲気が随所に盛り込まれてる素敵な建物。
趣ありますね。
ということなんですよね、はい。で、このタイトルにありますカフェというのがですね、前田コーヒーというカフェが中に入ってるんですけれども、はい、藤田さん、これ行かれましたですか？
京都芸術センター入りますとね、
はい、
庭が続いておりまして、
はいはいはい、
右には二宮金次郎の石像がありまして、
うん、そう、今あんまり見なくなりましたよね。
そうですよね、
はい、
歩きスマホはいけないなんていうことでもありますけれども、
はい、
正面玄関があって、
はい、
入ってすぐの教室がカフェになってるんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、玄関入って って、そうです。教室を丸々一クラス使いまして、はい、そこがカフェになっているということで、ちょうどいい大きさ、ね。
ちょうどいい一クラス分の大きさで、私もつい先日行ってきたんですけど、はい、おそらくここに黒板があったんだろうなという位置が厨房になってまして。
は
い、
なるほど、なるほど。
で、まあ、教室みたいにね、椅子が並んでるとかいうわけじゃないですけれども、すごく心地の良い空間で。
ね、懐かしい感じで。
懐かしい。木の、はい、なんていうのかな、フローリング、
はいはいはい、
がね、その、ワックスが塗られた匂いがしてるんですよ。
あれはね、古い小学校時代の、床材をそのまま転用してる。
そのまま使ってて、
はい。
香りがまたね。
そうですよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ、うんうん。僕ら小学校の時はね、あれ油引きって言いましてですね、はい、年に何回かこう、床に油を撒いて、はい。で、木を保護したりしてね。で、悪ガキがこう油の上で滑って転がりしてね。そんな、小学校でしたけれども。
思い出ありますよね。
まさにそういった小学校の古き良き時代をそのまま、
そのまま、
ね、利用して切り取ったというような、カフェなんですね。うんうん、で、タイトルがこのね、カフェが育む芸術空間という話がありますけれども、やはりそのカフェというものはですね、この芸術と非常にマッチするんで、例えば本を読みながらとかですね、絵のことを考えながらというようなことで、うんうん、そのカフェを中心にいろんな芸術が展開されているというふうなところもあるのかなとは思うんですけどね。まあ僕も好きで喫茶店よく行くんですけど、落ち着きますよね。
すごく落ち着きますよ ね。やっぱり本とコーヒー。
そうですよね。
新聞とコーヒーとかね。そうですよね。ね、
そうですね。まあ、最近でこそね、スターバックスをはじめとする、ああいう、いろんな喫茶店できてますけれども、はいはい、まあ、本来あるべき、その純喫茶ともいうね、うんうんうんうん、その落ち着いた空間の中でカフェを楽しむというのはですね、まさにこういう古い校舎とマッチングするなと。
マッチしてますよね。
ね、
野村さん、コーヒーすごくお好きですよね。
そうですね。1日3杯、4杯。飲みますね、
いつもね、スタジオに来られるときに、黒いこう、ね、ジャケットと、片手にコーヒーを持って、
そうですね。
出勤されてくるので、とってもこう、ニューヨーカーみたいでかっこいいなと思ってたんですが。
まあ、コーヒーは、向かいのコンビニで買ってるコーヒーなんですけどね。
ね、
は
い。まあ、そんなね、コーヒーってやっぱり一息つくためにも、ね、毎日飲みたいもんですしね。
そうです、そうです。う
ん
う
ん、
で、ですので、ね、私たちお店を作るときも、その、特に喫茶店の場合はですね、はい、その落ち着きとかですね、ぬくもりとかいうのを重視して設計するようにしてるんですね。で、かっこいいだけで落ち着かないところっていうのはなんとなく居心地悪いですよね。
わかります。なんかずっと背筋を伸ばして飲まないといけないみたいな雰囲気になるとね。
あとざわざわしてるとか、うんうんうん、なんかせかせかしてるとかいうのはですね、はい、そのせっかくコーヒーを飲みにゆっくりしてる人が多い中でですね、やはりそうであってはいけないなというふうには思いながらやってるんですね。あとはこの明倫小学校というのは、まあ、どちらかというとお金持ちの校区やったんですね。呉服商の会社さんが多いもんですから、
はい。
だから細部に目をやるとですね、そのデザイン的にも大変面白い工夫がなされてまして、まあ、外観を見ますと、ちょっと洋風な感じのね、うん、建物があったりとか、
はい、ステンドグラスがあったりとかしますし。
そうですね。で、ところどころにこう装飾されたようなね、はい、彫り込みがあったりとかするんですけれども、このカフェの針に目をやりますとですね、針というのはこの、上にあるこう横にたわってる部材なんですけども、はい、そこも細かい装飾がしてあるんですね、うん、で、ちょっと見ますとこう端っこがこう斜めになってるんですね、針の端っこがね、これは昔のやり方で、
はい、
まあ、ちょっと専門的なんですけど、この針の両端に力がたくさんかかるので、そこの部分のコンクリートを多くしてるんですよ。うん、ですので、こう、ハンチって言うんですけど、はい、こう、両端がこう、斜めになって、はい、太い針があって、ね、真ん中が細いと。で、その細くなってるとこも太くなってるとこも、隅っこをですね、こう、細工して、ちょっと洋風にしてるというようなスタイルで、これ、月日が経つと、すごく美しいですし、
そうですね、
はい。
で、今珍しいんです
か？珍しいんですよ、うんうん。コンクリート台を安く上げるためにそうしてたんですけれども、今はね、逆にその、こう、斜めに作る、その、職人の人件費の方が高くてですね、コンクリートより。
ですので、技術を要するわけですね。
そうなんですよ。だから、それがもう邪魔臭かったり、その、日にちが伸びたり、職人の手がかかるっていうので、もう今ではまっすぐの方が安いので、そうなってるんですけど、
ハンチというんですか、カタカナで。
だから構造力学的にはその形というのは理にかなってる形なんで、ぜひカフェ行かれたらね、一度見ていただければ。
ちょっと天井見上げてもらって、
ね、
美しさだけじゃなく、ちゃんとこう力強さという強度を。
そう。
上げるという。
上げるために、
にも
そういうふうに、
ね、
デザインと、力学を両立させているということなんですね。 うん、他にもですね、この小学校、実は、お作法室と呼ばれるですね、
お作法室、
お部屋があるんです。はい、まあ、大広間みたいな、畳敷きのお部屋なんですけどね、昔、その小学生は、その畳敷きの部屋で、まあ、いろいろお作法を学んだんでしょうね。はい、正座して、まあ、わかんないですけれども、そのお茶の飲み方であるとか、うんうん、なんか礼儀作法を学んだような、そのお作法室も今、開放されてますので、ぜひ行かれて上に上がると面白かったりとか。
そうなんですね。
そうなんですよ。
これ、1階部分は、はい。これは小学校1年生とかの教室だったんでしょうかね。
普通はそうですね。普通は低学年の教室を
1階にあって、
そう、下に持ってきますからね。で、上に上がるにつれて高学年というような形になってるんですね。
じゃあ教室ごとにいろいろとね。
そうなんですよ。
隣は情報センター、その隣は図書室になってましたけれども、
そうですそうです、
さらにもそんなお作法室
あるんですね。そのお作法室は当時のままですね。天井も豪天井と呼ばれるお城のような天井がこう広がってまして、はい、昭和では珍しいその和風のシャンデリアがぶら下がってるしてるような場所があるのと、あと特筆すべきは実は体育館のエリアなんですね。
はい、
で、この体育館、鉄骨造と呼ばれる作りで、今では当たり前の構造なんですが、この昭和6年当時は最先端なんですね。
はい、
で、今まで木造でそういうこじんまりした体育館を作ってたのを、その最先端の技法を、まあ、お金持ちですから取り入れて、で、鉄骨で大きな体育館を作ってというようなところで、そこもですね、現在、そのダンスとかを中心とした創作活動の場としても、
開
放されてるというようなところなんですね。
そうなんですね。昭和初期のじゃもう最先端の鉄骨建築だったわけなんですね。外観もちょっと外壁とかクリーム色で、
そうですね。ちょっとね、プロヴァンス風というかスペイン風というか、
ね、そうですよね。
そういうとこのデザインが入ってますよね。
はい。なんかこう、この辺りって山鉾。
そうなんです。
たくさんありますけれども、
はい、ですのでその門をくぐって正面に見えるところっていうのは、うん、その鉾をイメージしたデザインというふうな感じにも見て取れますよね。
凝ってますね。そうなんですよ。やっぱり細部まで、
そうなんです、
ね、みんなでお金を出し合って作ろうという、そういったやっぱりねスピリットが残ってますから ね。
だからまあ最近の小学校といいますとね、画一的で殺風景な小学校もあるかもしれないですけど、この時代の小学校というのは本当に町衆の思いが入って、うんうん、こだわってこだわって、おじいさんもお父さんも息子さんも3代にわたって通ってたような小学校ですのでね、本当に町の方の思い出っていうのは強いかなというふうにも思います。
はい、はい、前田コーヒーに行くとね、
はい、
みんなの学級日誌というのがあって、誰でも書き込むことができるノートがあるんですよ。
なるほど、寄せ書き帳みたいな。
そうなんです。
いいですよね。
こういうふうにね、こう時代交流というか、
そうですよね。そういったこともね、はい、できます
ね、ぜひですね、
皆さんも便利な場所にありますんで行っていただければというふうに思います。
はい、
はい、私たちローバー都市建築事務所はですね、こういったレトロビルの再生とかも得意にしておりますので、またよければお問い合わせいただければと思います。はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番までお願いします。ホームページはローバー建築、ローバー建築で検索してください。
はい、それではお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
ヒットミンこと藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。